中の、また日本中の神様、すべての教会のうちに、完走に至るまでのどうぞ小さな村の教会のうちにもあなたが望んでくださるように、この時間を見てに委ね、皆によって祈ります。アメン。はい、どうぞお座りください。はい、それでは聖書を開いてまいります。ガラテヤの手紙の第5章、鉄兄弟、じゃあガラテヤの5章の22と23を、読んでいただきますか。ガラテヤの手紙第5章371ページですか、5章22、23です。はい、今日のところはですね、この22節の中にあります、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、この誠実ですね、この誠実のことをご一緒に見ていきたいと思いますが、このガラテヤの22と23はですね、前にもお話したように3つの分野にそれを分けることができるということをお話しいたしました。第1グループは愛、喜び、平安という、この実はですね、神様との関わりの中で結ぶところの実である、これは信仰の実であると言われています。2番目の寛容、親切、善意はですね、これは人との関わりの中でこの結ぶところの実である、これは人と関わらないとこの実は結ばないということですね。で、今日のこのこれから3回のところはですね、誠実、柔和、自制というのは自分との関わりの中で結んでいくところの実である、これは人格の実と言われていますが、私たちはこの信仰の実、人格の実、そして人柄の実、人格の実、この3つの御霊の実についてですね、この考えておりますけれども、この御霊の実の最後の3つのところですね、誠実と、それから柔和と自制というところを、この最後にガラテヤの5章の中のこの言葉をですね、最後に見ていきたいと思います。今日からこの3回にわたって聖事と柔和と自制というものを学んで、このガラテヤのこのことをですね、一緒に締めくくりたいと思っています。この聖事というのは、聖事の実は、これは御霊の実であるということですね。御霊の実である、そこをどうぞ確認したいと思います。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、聖事、柔和、自制、この中に書いてあるその実はですね、すべて御霊の実であるということと非常に深い関係を持っているということを見ていきたいと思います。この聖実の実は、これは信仰というものを土台としているということです。聖実はこのギリシャ語ではピステオーという言葉はですね、これは信ずるとか、あるいは信頼とか忠実という言葉に同じように使われる言葉です。この誠実は信ずるとか、あるいはまた信頼するとか、忠実というこの言葉と同じ意味を持っていますが、これは日本語の辞書を調べるとですね、誠実は偽りのがなく真面目であること、そういうふうに誠実について定義しておりますが、あの人は誠実な人だと言って、人から信用されるわけですが、今日は衆議院選挙で名前はどなたということは申し上げませんけれども、その衆議院選挙の中の一人の候補者がですね、 私の人生の目標は誠実を目標にしていますというそういうそのことを書いた、いた方がおりますけれども、しかしこの誠実、私は誠実を人生の目標にしているという素晴らしい、まあ、生き方だと思うんですけれども、しかしこの聖書の言っているこの誠実というのとはどこか違うということをですね、これから、このところを通して学んでいきたいと思います。まあ、人柄っていうのはこれは人に見えるけれども人格は見えないとこう言われます。ある、説教者はですね、寛容と親切と慈愛は人の目に見える領域である、親切寛容慈愛はこれは人の目に見える分野である、あの人は寛容の人だ、あの人は親切の人だ、あの人は善意の人であるというのはそれは目に見えるというんです。前にあの沖縄出身の本土で医者を何十年かやった方がですね、この自分を育てた沖縄に恩を返したいということで、まあ、3億円の献金をですね、教育のために使ってほしいというふうなことを寄付をされたということが新聞に出ていましたけど、これはまあ誠実の人ですね。そしてそれは先ほど言いましたように寛容、親切、善意というのはこれ人に見える形で現れてきます。竹内一郎としての書いた人は見た目が9割という本があります。見た目が9割、その人を見たら大体その人がどういう人かというのは大体のところ分かるというんですね。で、飲み屋のおかみさんはですね、どういう人か一見すれば大体わかりますよということだそうです。まあ、多くの人は見た目で人を判断する、これは確かだと思います。で、私たちも、この人は見た目で人を9割は判断するとしたらばですね、私たちもこのイエス・キリストの信徒として、不潔な印象を与えないように、別に派手な、高級なものを着ないでもですね、人の目に清潔な印象を与える、そういうことは大事なことではないかなとこう思います。私の進学校のですね、教師の人であったこの方は、特攻隊に招集されて人です。で、彼はですね、いつ死ぬか分からないので、いつも自分は毎日のようにこの朝起きたらその全部下着を全部変える、どこで死んでも恥ずかしくないようにという思いを持ってそういうことをしているという方がおられました。中にはですね、何日も何ヶ月も変えないで病院に運ばれた時にはもうすごい不潔な匂いがしたというそういう人もいるわけですから、だからクリスチャンは私たちは常に身ぎれいにする、どこで倒れてもですね、そういうようなこと、それは人は外見によってそういうことを判断するわけですから、誠実というものは人格と考えるならば、私はこの人格はどういうものであるかということをまず見ていきたいと思います。人格は見えないということを言いましたが、このパリサイ人のと主税人の祈りの中にですね、このパリサイ人というのは立法学者というのは非常に自分たちは正しい生き方をしています、立法を完全に守っていますという、まあ、そういうふうに人々に見られ、またそういうふうに彼らは自負していた人たちです。彼は外見はよくいかにも見るからに宗教的な人物であるように思われます。しかし彼らは外側と内側とは全く違っていた、そこをご一緒にマタイの福音書22章の23節、23章の23から28、じゃあそこも、ですけど読んでくれますか。マタイ23章 マタイ23章はい、23章23節から28節まで。はい、はい、どうぞ、もうそこまで言うね、はい、はい、ここにこのイエス様が当時のこの、パリサイ人あるいは律法学者についてですね、この指摘された場所です。内側の杯の内側を清めなさい、外側から一生懸命に人によく見せるようにしたけど、しかし彼の内実はこの外側と内側とは違っていたということをですね、主がそのことを指摘されているわけです。聖実の実というものは、これは御霊の実であるということは、それは人の隠れた深い深淵部というかね、一番深いところの実であるということです。聖実の実はそういうところから来ているんだということです。聖実の実というものは人に隠れた心の魂の深いところで聖霊と交わることを通してその実は結ばれていくということなんです。人の目には見えないところ、人は見た目が9割といいますが、むしろこの見た目の実というのは人の見えるところの9割じゃなくて、もし見えないところをどうするかということです。聖実は何を土台として生きているか、人に誠実に見られるように生きることも、それも一つの、まあ、正しい生き方であるかもしれませんけれども、聖書はそれだけでそれは誠実の書だというふうに伝えてはないんです。誠実というのはこれは御霊の実を通して実られるところのものであると。詩篇の139編、そこも大変有名なところですから、ちょっとご一緒に書きましょうか。139編、じゃあそこは、徳寿司兄弟読んでください。139円の1節から4節、詩篇の139編。23節、はい、ここにですね、ダビデという人が、主よ、あなたは私を探り私を知っておられます、私の深いところまであなたは私を知っておられるところのお方です。まさにこの深淵部の人間の心の深いところを御霊と神様と出会っているというところですね。サムエル記の中にはこういう言葉がありますね。このサウロという王様が神様に従わずにですね、彼は神様に捨てられていくんです。その時にサムエルはこのエッサイの家に来てですね、 そのサウロに代わってこの王様をこの選びたいということで、サムエル記の上の16章の1節から中にずっと書いてありますが、そこにこのサムエルがですね、エッサイの家に来たんです。そしてこのエッサイの子供たちですね、7人の子供たちがこのサムエルの前に通されるんです、まあ、面接をするんですね。でもその神様はですね、サムエルに、サムエルはあれこの人かなとこう思って見た人も、神様はそうではないと、1番から7番までずっとそのサムエルの前にこのエッサイは子供たちを紹介するんですけども、その7人の子供たちじゃなかったと。あと1人いるんです。でその1人は野原で羊の番をしていますということを言われたんです。そしたらその1人の末っ子をこう、野原から連れてきて、でダビデ、このダビデがですね、このサムエルの前に立たされた時に、神様はサムエルとしてこの人であるというふうにこのダビデを選ぶんですね。そして聖書は、人は上辺を見るが主は心を見る、人は上辺を見るけど主は心を見る。お兄ちゃんたちの中には立派な軍人もいて、そしてこのせいでないかと思ったけれども、しかし神様は外側の経験とか、あるいは外側の外見ではなくて心を見られて、そしてダビデがそのサブロの次の王として選ばれていくわけです。おそらくダビデはですね、羊を飼いながら神との隠れた深い深淵分において、あるいは人格的な深いところで神様にコツコツと自分自身を鍛えていたのではないかと思います。誠実がというのが御霊の身であるということは、普通一般的にあの人は誠実な人だというのとはですね、それは違うところがあると。もちろん誠実な人素晴らしいことと思いますけれども、聖書の言っている御霊の身としての誠実の身とは違うということです。誠実は人の目には見えない部分である、人間の心の部分ですから、それは見えない。それは主税人の祈りを通して、ルカの福音書、そこもちょっと見ましょうか。ルカの福音書、あ、それ開かない結構です。18章の中にですね、この主税人が神様の宮に行ってお祈りをするんです。で彼はですね、主税人は心の底から魂の深いところから神様を知っていて、主よ私を許してくださいという祈りをするんです。心の深いところにおいて誠実というものは実を結んでいくのである。建築の講師のカンビル先生がですね、多くのクリスチャンは土台よりも結果に注目していると、それを実行する傾向があると、やがてそういう結果ばかりを求めていくと行き詰まってくる。それはなぜかというと土台がないからである。私たちはキリストという土台にしっかりと根を下ろし、深く下ろしていく、しかももっと深いところでこのキリストを見ていくという、これが御霊の実を結ぶ第一の秘訣である。だから誠実というのは深い深いところから生まれるもので、神様との深い交わりの中において結ばれるところの実が、これが誠実の実である。だから一般的にあの人は誠実であるとこういうところの実とは、そこニュアンスが違う、内容が違ってくるということ。第二番目は、この誠実は人柄の中に働いていくということです。人格をこの形成していくにはですね、育った家庭環境とか生まれた地域社会とか教育によって人格はある程度影響を受けてきます。全てではないけども、どんなに辛い家庭の中に生まれても、その人はまた自らの努力によって素晴らしい この環境、家庭を築くことができる。カトリックのフランシェスコ・ザビールがですね、私に3歳まで子供を預けたらば、その後は誰が教育してもいいと、まあ、それが自信を持ってですね、3歳までいかにこの神様を恐れる教育をするか、それがその人の生涯を決めることであると。聖実の実として、それは人格を築いていくことを通して築かれていく実が、これが聖実の実であるということです。で、私たちがこの御霊の実は聖実だとすれば、それは人間の努力だけでそれは結ばれるところの実かというと、そうではないということです。それはキリストに結ばれていく、それが私たちが聖実の実を結ぶか否かということに変わってくるということですが、それはキリストに染まるというふうにまた言うこともできる言葉だと言われます。私たち人間は生まれながらにしてこの自己というものに染まっています。あのエデンの園の元を立てるエデンの園の中でサタンに誘惑されて、神が食べてはいけないというものを人間は食べてしまった。そしてそれを食べると神のようになるというですね、それに誘惑されて神抜きに自分中心に考え行動した。それ以来私の中の DNA はですね、それは深くそのことが刻まれている、罪というものに染まっているということです。聖実の実を結ぼうとしても結ぶことができない。パロは私は罪人の頭なんだということを言いました。これは謙遜にですね、パロが人に見せるようにとか、そう思われるように私は罪人の頭だといった外交辞令的な言葉ではないんです。文字通り私は惨めな人間です。そしてまた他の箇所では私は本当に惨めな人間です、誰がこの死から私を救ってくれるでしょうかとも言っています。私は罪人の頭である、私は惨めな人間である。罪に染まっている私たちはですね、キリストの血潮によらなければ聖実の実を結ぶことができないのです。だからこの御霊の実は、聖実の実はキリストに染まっていくということです。まあ、今日はこれから小出し前の洗礼式がありますけれども、洗礼とは浸すという、そういう意味がありますね。浸す、神霊とか適霊がありますけれども、まあ、それはいずれもこの浸すという意味は同じなんですが、これまで神様を知らなかった罪を水に浸して、そこから立ち上がってキリストのうちに浸され続けていきますということが、この浸すという意味です。ペテロは心の中に隠れた人柄を飾りなさい、これこそ神の前に価値あるものです。心の中の隠れた人柄を飾りなさい。隠れた人柄というのは 目に見えない、その人柄を飾りなさいということです。これが聖実の実を結んでいくところの一つの秘訣。もう一つは、これは十字架につけられることによって私たちはその聖実の実を結ぶことができると。ガラテヤの手紙の2章の2節は皆さんも大好きな言葉だと思います。私はキリストと共に十字架につけられた、生きているのは私だ、もはや私はキリストと共に十字架につけ、生きているのは私じゃなくてキリストであるという、この言葉がですね、皆さん大好きな言葉と思いますけれども、しかしこの言葉の私は死んだ、キリストと共に十字架につけられたという言葉、この言葉と私たちの生涯は格闘し続けていくことじゃないかと言います。死にました、完全に死にましたとこう言えたらですね、もう大勝利というか、もうそのパウロすらもそれが成し得なかった、私たちは生涯このキリストと共に十字架につけられるということがどういうことかということをですね、覚えながらその生きていくわけです。 エミ・カーマイケルというですね、御霊の影に隠されてというこの本がありますが、この本の中にですね、私たちの目を塞いでいるのは人間の中にある私第一というそれが目を塞いでしまっているのである。死をよく知るためには私を捨てなければ死を見ることはできない。私というものが私の中にあって、それがいつも中心になっている、そしてそれが私の目を塞いでいるのである。御霊の実は聖実の実であるとこう言えるとしたならばですね、この聖実の実は私たちの努力や力やそういうものによって熱心さによって言えるところの実ではなくて、これはまさに御霊の実なんだと。神様に本当に私たちが信頼していく、そして御霊に明け渡していくことを通してこの実は結ばれていくのである。私たちが誠実なことをして人々から称賛される、これも悪いことではないんですけど、もっともっとその深く考えると、その実は本当に自分を捨てた、御霊によって捨てられた自分なのかということをですね、見ていくことが大事かと思います。最後にこの御霊の実というのは、誠実の実というのは、これは他者との関わりの中で分かち合っていくものがこの誠実の実だと思います。その実というものは自分一人で独占するために与えられたものではないということです。実は互いに分かち合うためである。ブドウの実がですね、その実を、それは私のもので誰にもあげないとこの実が主張したらですね、その実は枯れてしまって腐ってしまって落ちてしまって何の役にも立たない。誠実に生きるということは、決してそれは自分が他の人に何の迷惑もかけてないからというだけでは誠実の実ということにはなれないということ。そして誠実の実は他者に影響を与えていくものである。グレアム・スティーブンズという宣教師がですね、インドの北の方で、ハンセン氏病の患者のために部族の人々のために働いていたそうですが、1999年の1月22日に彼は教会の前で息子と共に虐殺されたそうです。この惨事はインドだけじゃなくて世界中の人々に深い憤りを感じさせた。しかし彼の妻はですね、クライデスという人は翌日新聞記者に、私は今ひどく動揺しています、でも怒ってはいません、私はイエス様から敵を愛する方法を学んだからです。結局彼女はインドに残って夫の働きを続ける決心をしたそうです。彼女が語った言葉はインドの全国紙にそれが取り上げただけでなくて、多くの国々の新聞にそれが取り上げられたそうです。その結果、多くのヒンズー教徒がですね、そのクリスチャンのところに来て聖書を読みたいとこういう人もたくさん起こされたし、彼らの多くが、なぜクリスチャンは私たちと違うんですかと尋ねてきたそうです。聖実の実の現れです。聖実というのは、それはただ立派に生きています、誰にも迷惑かけずにただ立派に生きていますというだけでなくて、誠実の実というのは、いざという時にこの実をキリストのために捧げる決意を持つということがこの誠実の実であるということが言えると思います。これは誠実の実は御霊の実であるということです。そして御霊の実は隠された神との深い信念深い心の深いところを通して現れてくるものである。最後にマタイ伝の6章1節から4節、じゃあそこも特徴を読んでくれる。マタイ6章1節から4節、 はい、これがですね、御霊の実というものは隠れたところでそれをなされていくものである。そして隠れたところの実をイエス様ご、神様ご自身はそれを全部知っておられるということです。私たちはこの最後の時ですね、神様の前に立つ時に問われることが2つあるとよく言われます。その1つは、あなたは時間をどのように使いましたかということが問われる。私が与えた地上のその人生をどのように使ったかということと、もう一つは、あなたはあの聖術の実を見せなさい。貧しい人や獄に捕らえている人、旅人をもてなしたかということが、マタイの福音書25章の中にありますが、最後にそのことが問われる。大金を、1億の大金を教会のために捧げたか、そういうことをイエス様は問われない。むしろ私たちにですね、水いっぱいをあげたか、あるいはまた寒い時にその服をあげたか、パンをあげたか、そういうことが問われる。それはまさにこの誠実の実なんだと。そういうことを覚えながら、私たちもこの誠実の実というものは、一般に言うあの人は誠実の人であるというのとは、そこには違う背景があるということをですね、ここに留めていただいて、これは御霊の結ぶところの実が誠実の実である。ですから、あえて御霊の実の中にそれは誠実というのが入っているのはそこにあるということですね。お祈りしましょう。天の神様、あなたの御名をあがめ、心から感謝いたします。主よ、今日も私たちに礼拝の時を与えてくださって、心から主よ、あなたの御名をあがめます。私たちはあなたを知らなかったゆえに、神様、本当に誠実に生きているように思って生きてきた自分の歴史の中で、そういう思いを持って、傲慢にもそういう思いを持って生きてきたところがあります。他の人は誠実であっても、私は誠実に生きたと、そう誤解をして思っていたところがあります。しかし聖書の深いところに、御霊によってそれを照らしていくときに、いかに誠実でなかったかということが分かります。教えられます。そこから悔い改めて、神様、深いところにおいて神様と出会う、私のことを全部知っておられる神様の前に出会って、私たちは神様、本当に誠実に生きるということが、どんなに神様、あなたの御霊の助けなしにそれができないということも神様教えられて感謝します。私たちは誠実な人間ではありません。しかし御霊によって、御霊の実を通して誠実に生きていくことができることを、神様、そのことを今日御言葉を持ってそのことを教えてくださって感謝します。天の主よ、どうぞ私たちに誠実の実を見せてください。この誠実の実がいかに最後の時に神様の前に立つ時に、それが大きな恵みとしてそれを差し出すことができるようにお願いをいたします。神様、私の周りに悲しんだり、あるいは飲むものがなかった、食べるものがなかったりするような、そういう人々、手を差し伸べることを忘れないように、誠実をもって示していくことができるように主をお願いいたします。主イエスキリストの御名によって委ねて祈ります。アメン。